恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
の手紙の第7章7節。それではどういうことになります？律法は罪なのでしょうか？絶対にそんなことはありません。ただ、律法によらないでは、私は罪を知ることがなかったでしょう。律法が貪ってはならないと言わなかったら、私は貪りを知らなかったでしょう。しかし罪は、この戒めによって機会を捉え、私のうちにあらゆる貪りを引き起こしました。律法がなければ、罪は死んだものです。私はかつて律法なしに生きていましたが、戒めが来た時に罪が生き、私は死にました。それで私には、命に導くはずのこの戒めが、かえって死に導くものであることが分かりました。それは、戒めによって機会を捉えた罪が、私を欺き、戒めによって私を殺したからです。ですから、律法は聖なるものであり、戒めも聖であり、正しく、また良いものなのです。では、この良いものが私に死をもたらしたのでしょうか？絶対にそんなことはありません。それはむしろ罪なのです。罪は、この良いもので私に死をもたらすことによって、罪として明らかにされ、戒めによって極度に罪深いものとなりました。私たちは、律法が霊的なものであることを知っています。しかし、私は罪ある人間であり、売られて罪の下にあるものです。今朝はこのところから、神の言葉を知らずしてというテーマで語らせていただきます。修法の裏にアウトラインが出ていますので、それを参照になりながら聞きください。また今日から、アワナクラブの子供たちは、この礼拝のメッセージをよく聞いて、そして、先生が何を言おうとしているのかを書いて出せばポイントが当たるという新しいシステムが始まりましたので、終わってから私はそれを見るのが楽しみです。第一礼拝でもすでにそれがありまして、二人の子供たちの提出したものを見ました。そしたら何て書いてあったでしょう。先生は説教でダジャレを言ったと書いてありました。第二礼拝ではダジャレは出ません。私たちの人生は様々なものに例えられています。旅行に例えられたり、船による航海に例えられたり、また、美空ひばりの歌ではありませんけど、川の流れに例えられたり、また、草花に例えられたり、また、桜に例えられたり、マラソンに例えられたり。聖書ではもう一つですね、建物を建てるということに例えて、私たちの人生は建物を建てていくようなものだというのです。人生において私たちはそれぞれがそれぞれの建物を建て上げているようなものだというのです。そこで、建物を建て上げていく中で一番大切なことは何でしょう？質問です。どうぞ、花田姉妹。今何とおっしゃいました？口が動いただけで聞こえなかったんですが、何が大事ですか？土台の石。第二礼拝はだいぶ答えが違います。第一礼拝では先に最初に出てきた言葉は、お金。第一は、まだ頭がね、朝起きてぼーっとしてますから、正直に出るんです。はい。はい。土台の石。それですね。他に何か必要なものありますか？建物を建てるのに必要なもの。もう最初に素敵な答えが出ちゃいましたので、正解が出ましたので、今ちょうど私たちの新しい教会堂の建築が進んでいます。今どの程度進んでいるかご存知ですか？起工式が3月8日でした。ですからそれから数えると約2ヶ月経ったわけですから、もう相当進んでるかというと、いえ、そこまで進んでいません。建築委員会では屋根の色はどうするのか、まあ、今それが一番大きな課題になっています。完成予想図は緑でしょ？ほとんど緑に決まりかかってたんですけども、みんなでずっと屋根を見に行きましたら、緑は 緑の屋根たくさんあったんですけども、古くなるとどうもみすぼらしいので、全員の意見が、もう緑は やめたになっちゃいまして、どうやら赤系統になってきています。その第一礼拝の話ばかりで出ますけれども、中学1年生が、ピンクと言ってですね、一生懸命主張しているんです。建築委員会を先週もやってましたら、彼は中に入ってきて、ピンクの屋根にしてくれと言ってですね、なぜ目立つか。目立っても誰も入らないから、ちょっとピンクは、と一生懸命お断りしてるんですけれども、ね、そのようにですね、屋根の色は何にするか、カーペットの色は何にするか、トイレのですね、便器の色は何にするか、ベンチはどうするか、そういったことを一生懸命私たちは今決めているわけですが、ところが建築会社は何をしているかというと、まずボーリングをしたんです。ボーリングといっても石を投げるボーリングではないんです。あの球を投げるボーリングではなくて、土地の地質をですね、調べる地質調査というのをやったのです。この内灘は内灘砂丘の上に立っていますので、この教会のこの下も掘っても掘っても細かい砂なんです。とても引き締まった良い地盤なんですけれども、ところが、千鳥台の土地、造成したその土地、どうも同じじゃないみたいっていうんで、25メートル下までボーリング調査をしたんです。そして、それぞれの深さの土地の性質を調べて、非常に良くない、弱い地盤が途中にあることが分かりました。そこで何をしたかというと、土台を建てる前に、地盤の改良ということをやったわけです。大量に地盤をですね、固める、そういうものを持ち込んできまして、それを敷いて固めて、地盤改良をまずしたのです。最初の予算に入っていませんでした。でもそれは全部、向こう持ちでやってくれるんです。私たちは追加の予算を持っていませんので、全部向こうがやるんですが、その上で、今土台作りをしている。ご覧になった方はわかるように、こんなにも大きな土台を作るのかというような頑丈な土台を建物においては何よりもあまり外からは見えない隠れた部分であるこの土台こそが最も大切なわけで、そして人生においてもまさに土台が一番大切だという、私たちがどんな地位にあるのか、どんな家柄か、どんな要望をしているか、どれだけの財産を持っているか、どの学校を出たか、どんな資格を持っているか、どんな趣味を持っているか、何をしているのか、そんなことは実は建物の上の方の問題でして、土台、人生に何がやってきてもびくともしない固い土台をあなたはその人生に、その日々の生活の中に持っていますか？あなたの人生の土台は何ですか？パウロはコリント人への第一の手紙3章の9節から11節のところでこのように述べています。そこにその一部分だけ書き出しておきましたが、第一コリントの3章で、私たちは神の協力者であり、あなた方は神の畑、神の建物です。与えられた神の恵みによって私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかし、どのように建てるかについては、それぞれが注意しなければなりません。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に、他のものを据えることはできないからです。その土台とは、イエス・キリストです。パウロはなんと、私は賢い建築家のように土台を据えました。パウロは、パウロ建築という建築会社を持っているかのような書き方をするのです。そして、その土台とは、イエス・キリストです。イエス・キリスト以外の土台は、外見がどんなに立派であっても、美しいものであっても、機能的であっても、近代的であっても、土台がイエス・キリストでない人生は、虚しいものです。私たちは、今、ローマ人の手紙を皆さんとずっと学びながら、私たちの人生という土台が、建物が、しっかりと、イエス・キリストという土台に、固く立て上げられることを、実は目指しているのです。そのためには、私たちの人生がイエス・キリストにしっかり結びつくためには、まず、教会を建ててくださっている中東の会社がしてくださったように、私たちの心の状態、生き方、あり方を調べる、心のボーリング調査が必要なのです。それによって、心のボーリング調査によって、私たちは、私は一体何者なのか、私のうちにはどんな性質が潜んでいるのか、 この心のボーリング調査の役割を果たしてくれるのが、神様の掟、戒め、標準である律法と呼ばれるものです。先週私たちは、ローマ書の1章、7章の1節から6節の中で、厳しい夫である律法のもとから離れて、優しい愛に満ちたイエス・キリストに結びついたということを学びました。すると、当然のこととして一つの問いが出てきます。律法は、私たちを厳しく苦しめ、私たちを本当にギャフンとさせる、嫌な、本当に嫌味な夫のようですから、この律法は不必要なものなのか、罪なのかという問いです。七節。それではどういうことになりますか？律法は罪なのでしょうか？絶対にそんなことはありません。律法は罪なのですか？律法はいらないのですか？いいえ。二つの極端な間違いがあります。一つは律法主義です。もうひたすら律法的になって、みんなを見ても、律法というですね、この基準でみんなを裁いて、あんなことやってる、あんなこと言った、あんなことを考えてる、と言って、裁く律法主義。これも間違いですし、もう一歩の間違いは、律法はいらない。もう私たちは律法の元にいないんだから、律法について聞いたり、読んだり、説教で聞いたりする必要はない。もう私たちは、律法とは関係がないのだ、という律法不要論。これも間違い。十二節を見ますと、こうあります。ですから、律法あるものであり、戒めも正であり、正しく、また良いものなのです。律法は良いものだというんです。そしてこの律法によって私たちは七節。絶対にそんなことはありません。ただ、律法によらないでは、私は罪を知ることがなかったでしょう。十三節。ではこの良いものが私に死をもたらしたのでしょうか？絶対にそんなことはありません。それはむしろ罪なのです。罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって罪として明らかにされ、戒めによって極度に罪深いものとなりました。律法は良いものです。そして律法によって私たちは自分の罪を知るのです。罪が明らかになるのです。極度に罪深いものとなるのです。皆さん、神様はとても愛に富んだ、そして同時に知恵に満ちたお方です。そして、神を離れ、自己中心的にひたすら自分の思いのままに生きている私たちを、真に確かな固い土台であるイエス・キリストに結びつけるための救いのご計画を着々と進められました。修法の、その裏のアウトラインの4のところに、図で表しておきました。最初の人間、アダムとエヴァはエデンの園で神と共に生きていました。しかし神に背いて堕落したためにエデンの園を追放されました。そして紀元前イエス様がいらっしゃる1400年ぐらいにシナイ山で神様はユダヤ人にそして全人類に向けて律法を与えたのです。十戒と言われる二枚の石の板に神様の塔の戒めが書いたものが与えられました。そしてそれから年がさらに過ぎて紀元30年ぐらいに今度はカルバリ山でエルサレムのカルバリ山の上に3本の十字架が建てられその真ん中でイエス・キリストが十字架で私たちの罪を全部背負って身代わりになって死んでくださいました。神様の救いの計画のこの順序をぜひ見てください。私たち一人一人もこの順序で導かれていくのです。まず、律法のところを通るのです。そしてこの律法によって心のボーリング調査をされます。そしてこの律法は、この世の標準や私たちの常識や習慣のようなものよりもはるかに高く、はるかに深いものですから、それまで自分は結構いい線いってる、いい程度の人間だとですね、思っている。あの人よりもこの人よりも私は優れている。いや、私には罪はないと考えていた自信たっぷりだった私たちが、この律法に直面するとき、ぺっちゃんこにされてしまうのです。教会に誘われて教会に行き始めます。聖書を読み始めます。聖書を学び始めます。礼拝に出て聖書の話を聞き始めます。するとどうなるか。 教会に来始めると何とも言えず平安で心安らかで楽しくなって喜びが満ちてくるかと思えば、いえ、そうはならないのです。教会に通い始め、聖書がだんだん分かってくるにつれて、どうなってくるかというと、次第に苦しくなってくるんです。辛くなってくるんです。自分が惨めに見えてくるのです。それまで平気だったことが平気でできなくなり、何とも思わなかったことが、チクチクチクチク自分の心を刺すようになって、持っていた自信まで砕かれて、自分が薄汚れた、弱い、どうしようもない自分であることが見えてくるのです。ある人は、なんだこんなことを求めて教会に来たんじゃない、かえって苦しくなっちゃったから、教会から離れる。いいえ、それはあまりにももったいないこと。実はそれこそが順調にいっている印なのです。とてもそれは正常な反応なのです。そこでパウロは、その実例、自分自身の経験を一つの律法によって私たちに見せてくれています。7節の後半。律法が、むさぼってはならないと言わなかったら、私はむさぼりを知らなかったでしょう。今日のこのところは非常に興味深いテーマです。言葉というもの。言葉というものは本当に不思議なものです。私たち人間は言葉によって考えたり、物事を感じたり、意思を通わせあったりします。そして私たちはだんだん成長にするにつれて、言葉をたくさん覚えていきます。語彙が増えていきます。そして言葉を知れば知るほど、私たちの考え方とか感じ方とか話は広がりを持ち、深みを持ってくるのです。皆さんもし言葉がなかったら、皆さんも今こうやって説教を聞きながら、言葉を聞きながら、また皆さん自身の心の中で言葉で考え感じているでしょ。もしも言葉というものがなかったらどういう世界になるのか。そんな世界を私たちに垣間見せてくれたのが、あの奇跡の人と呼ばれたヘレン・ケラーです。ヘレン・ケラーは見えない、聞こえない、喋れない、っていう三重苦の中にいたわけです。皆さん想像できます？全く光のない暗黒の世界。そして全く音のない沈黙の世界。この夏も関東地区の盲人の方々の盛会にお招きをいただいて、私は他の集会をお断りしても盲人の方々の集まりにはお断りしないで、本当に私自身が恵まれるので行かせていただいているのですけど、ある盲人の集会には、盲人だけではない、盲ろう者という方々が来ます。すなわち、目が見えないだけじゃなくて、耳の聞こえない盲ろうと言われる方がですね、いらっしゃるんです。この方々が集会に出てどうして説教を聞くんでしょう。手話はできません。目が見えませんから。そして耳も聞こえませんから、手のひらに指で字を書くわけです。指の話とかですね。なんて言うんですか、指輪って言うんでしょうかね。ですから、この方々がいるところでは、説教はそんなに早口ではいけないんです。ゆっくりと語ってあげる。それでも全部を書けないので、ポイントポイントでまとめて指でお話をするんです。想像できない世界。生まれながらに目の見えない方のお話前にしたかと思いますけど、生まれながらに物事を見たことのない人は、見たことがないのですから、色の話をしても、色と言っても想像できないわけです。そうでしょ？見たことがないんですから。そしてその方はこう言うんです。私だって夢を見るんですよ。私の夢には映像がないのです。音だけの夢です。夢の中でも映像が出てこないわけです。それに加えて、音のない世界。これは大変な想像を絶する世界です。ヘレン・ケラーは7歳の時、やってきたサリバン先生によって導かれていきます。このサリバン先生が何とか教えようとしたことは、それは言葉があるということの説明。物事には名前がついているということを、まず知らせることから始めたのです。 言葉のない世界にヘレン・ケラーは生きているわけです。言葉がありませんから、考えることがない。表現できませんから、ただ暴れたり、動物のようにうなったり、ただ、物を投げつけたり、それしか自分の表現がないわけです。そういった彼に、彼女に、サリバン先生は忍耐強く言葉があることを教えます。そして、有名な場面に行くわけです。井戸のポンプのところに連れて行って、水を流しながら、ヘンケラーの片手に水を流しながら、一方の手のひらに、サリバン先生は一生懸命何度も繰り返し、water、water と書くわけです。繰り返しそれを続けているとき、突然です。ヘレン・ケラーの自伝の中にこう言います。突然、water と、今自分の手の上にサリバン先生が書いているそれ。そして、自分の手の上を流れている不思議な冷たいもの。そういったものをただ何も考えられないんですよ。感じているだけです。自分の手の上に流れているこの不思議なものの名前がこのウォーター、これなんだ。なじ。ものには名前があるのだ。言葉があるということにヘレン・ケラーは突然目覚めるんです。もともと優れた才能を持ってた女性のようです。一歳半にこういう状態になったそうですけども。そして初めて知った物事には名前がある、言葉がある、ウォーターっていうこの一言が私の魂を目覚めさせ、それに光と希望とを与え、私の魂を解放することになったのですというのです。言葉を知ることによって、新しい世界が開けてくるんです。さて、それでは今日は、私たちの心の中に一つの言葉が投げ込まれます。それはどういう言葉かといえば、むさぼりという言葉です。子供たちを見ていると、しばしばおもちゃや絵本を取り合って喧嘩をします。他人の持っているものが欲しくってですね、争ったり泣いたりするわけです。だんだん大人になってくると、さすがに子供のようには泣き叫んだり、取り合ったりすることは、あんまり正直にそういったことは外には出しません。しかし、とても上手に表面を取り繕いながら、しかしその思いとか願い、性質は、もしかすると子供よりももっと膨らんで巧妙になって、欲しい、欲しい、あれが欲しい、これが欲しい、あの人の持っている、あれが私も欲しいと、私たちの心は願い始めるのです。願っているのです。例えば、私はレストラン、食堂なんかに入ると、何を注文するかで本当に迷います。まあその前にどこのレストランに入るかで迷ってしまって、とうとうレストランのないところまで行ってしまうということがよくあるんですけど、もう迷った末に、もういいや、これと言って注文すると必ず後悔し始めるんです。あっちが良かったかな。そしてふっと隣のですね、テーブル見ると、あれが美味しそう。あれとですね、私だけじゃないでしょ。特に、自分に身近な人が褒められたり、名声を得たり成功したりすると、なんだか自分がけなされて低く見られているような思いになって腹立たしくなったり、あれが欲しい、あれさえ持てばと思って一生懸命頑張って手に入れてみると、自分のものになってしまうと急にそれが魅力がなくなって、あんなに欲しがっていたのに、なんだ。そしてまた別のものが欲しがる。決してもこれでいい、十分ということがない、再現がない。ある先生が私の部屋に入ってきて、私のマッキントッシュのコンピューターを見て、先生まだこんなの使ってるの、言われました。いらんおせっかいって言われて言ってしまいましたけど、私はこれでいいんです。遅いじゃない。まあですね、コンピューター新しい機種に次々乗り換えていたら大変です。ね、キリがありません。もう際限なく新しいものが出てくるわけです。この中にコンピューター関係の方いらっしゃったら許してください。この時代は、そうした欲望をですね、さらにこう、かき立てるもので満ちています。そのために、私たちはこの欲望、あれが欲しい、これが欲しい、もっと欲しい、あの人の持ってるあれが欲しいという、この欲望が、当たり前のもの、自然なこと。いや、これこそ、この欲望こそ、この不景気な時代にあって、活気づけ、消費者の購買意欲であって、 社会に貢献するものだ。とですね、私たちは踊らされて、さらに新しい車、コンピューター、家を、家具を、それではだけではない、他人の妻を見てしまう。ところが、こうした、決して満足しないで、ひたすら自分のために、与えよ、与えよという、この心の願い、欲しい、欲しい、もちろん、欲望は神様の前に罪ではありません。もし欲望がなかったら大変ですね。食欲がなかったら私たち生きていけません。ね、睡眠、眠たいという欲望がなかったらとんでもありません。本当に性欲がなかったら子孫を与えられないわけです。しかし、自分の分を超えて、また他人の領域にまで踏み込んで、欲しい欲しいという、それまでこれは当然自然の心の動きだと、何も考えないで当たり前のように求めて欲しがっていた、その心の動きを、聖書は、それに名前をつけるのです。その心の動きが、実は、むさぼりという名前なんですよ。そしてそれは罪なのですよ。と教えられるのです。今まで感じもしなかった、考えもしなかった、名前がありませんので、言葉がついていませんでしたので、当たり前のように思っていたこの心の動き、欲しがるというこの心の動きに、むさぼり、貪欲、段階を見ると悪い欲望、ひたすら、神様や他の人のことを考えないで自分の欲望、願いを貫こうとして生きる生き方をそう呼ぶのですよと知らされる。十戒の最後の戒めです。あなたの隣人の家を欲しがってはならない。すなわち、隣人の妻、あるいはその男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲しがってはならない。皆さん、奪ってはならないんじゃないんです。欲しがってはならないんです。欲しがるっていうその心の動きについて戒めているのです。神様ではなく、ひたすら自分の心の欲望のうちにままに生きていく、この生き方こそ、コロサイ3章の5節を見ると、このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです。こうしてこの心の動き、欲しがるという心の動き、実際にそれに手を出さなくても、この動きに、むさぼりという名前が付けられ、神様に対する罪であることが知らされるとどうなるでしょう。それまでは名前が付いていませんでしたから、意識されることがありませんでした。当たり前のようにその欲望のままに生きていたわけです。しかし一旦立法によってそれに名前が付けられ、それが罪であることを知らされるとどうなるか、パウロはそれを告白するのです。はい、神様、わかりました。これがむさぼりであることが今わかりました。そして罪であることがわかりました。私はもうこれからは決してむさぼりませんと言って、むさぼらないでいられるかというと、パウロは言います。逆のことが起こるって言うんです。全くそれと逆のことが始まるというのです。8節。しかし罪は、この戒めによって機会を捉え、私のうちにあらゆるむさぼりを引き起こしました。律法がなければ罪は死んだものです。私はかつて律法なしに生きていましたが、戒めが来た時に罪が生き、私は死にました。名前がついた途端に、それを意識するようになります。そして自分の心の中に、むさぼりがうごめいていることに感じ始めるんです。そして、このむさぼりという名前のついた得体の知れないものが、いや、得体の分かったものが、しばしば機会を捉えては、鎌首をもたげて、かえって抑えようとしても、抑えきれない自分の内にあるむさぼりの、性質に直面させられるのです。戒めが明らかにされたことによって、それを破りたくなる自分、現実に破り続けている自分、自分の力ではどうしようもないこの罪の性質が、私たちにその強さが知らされるのです。13節の後半にあったように、戒めによって極度に 罪深いものになりました。そうなんです。極度に罪深いものになる。それが律法の役割。伝道者の書の一章の18節に、実に知恵が多くなれば悩みも多くなり、知識を増す者は悲しみを増すとありますが、確かに、この一つの知恵、知識、すなわち、むさぼりとは何なのかが分かった時から、私たちのうちに悩み、悲しみが増すのです。では、そんな悩み、悲しみ、痛みが増すんだったら、知らなかった方が良かったんでしょうか？余計なおせっかいで今日礼拝に来てみたら、こうせっかくのゴールデンウィークなのに、来てみたら、嫌なこと聞いちゃった。私のこの心の傾向、この性質が、むさぼりであることを知ってしまった。知った途端になんだか辛くなってきちゃった。嫌な説教を聞いちゃったな。そうなんでしょうか。違いますね。律法が私たちを罪深いものにしたのではなく、罪深いものであることを律法が明らかにしてくれたのです。そして律法があろうがなかろうが私たちは神様の御前に極度に罪深いものなのです。しかし、それを全く知らないで当たり前として生きていたことが、問題だったのです。がんは早期発見をすれば助かる確率が高いわけです。しかし、もし私たちが検査なんか嫌だ。もしがんが見つかれば嫌だから私は検査を受けないと言ったらどうでしょう。がんが発見されることよりも、がんが隠れていることの方がずっと恐ろしいのです。そして罪はがん以上に悪性です。それを隠し持ったままでは、神と人とを悲しませ、傷つけるだけではなく、その人自身の人生を台無しにし、そしてその永遠までも台無しにしてしまうのです。律法を私たちに与えてくださったのは神様です。神様は、その愛をもってあなたに律法を与えてくださったのです。今週、私たちはパウロに習って、この一つの戒め、むさぼってはならない、この言葉を今日、これからの一週間特に、心の中に覚えながら、自らに当てはめながら、自分がこの点において、いかに、むさぼるものであるかどうか、吟味させられて、欲しいのです。満足しない心、人を羨み、人の幸福を喜べない心、今持っているものの素晴らしさを感謝するよりも、今持っていないものの方を数えてつぶやき不平を言う心、いかに自分がむさぼるもの、いつも欲しい欲しい欲しい欲しい欲しい分を超えてあれも欲しいこれも欲しいと思う、それにむさぼりという名前が付けられて罪だというそのことにぜひ意識を持って歩いてみてほしいのです。そしてぜひパウロと同じように、この戒めが私に入ってきたことによって私に罪が明らかになりました、極度に私が罪深いものであることが知らされましたと言い得るまでぜひアンテナを上げてほしいのです。実は、実会の中でむさぼってはならないが、最後の10番目の戒めとして挙げられています。一番どうでもいい最後の軽い戒めだからでしょうか？いいえ、違うんです。実は最後の10番目の戒めは、それまでの9つの戒め全部をくるんでいる、包んでいる、実は一番根っこにあるものなのです。実はこのむさぼりが、誠の神よりも富を求めさせ、誠の神よりも偶像を求めさせ、誠の神様をその名を乱れに唱えさせ、誠の神様を礼拝すべき安息日をいい加減に用いさせ、本当は父母を敬うはずなのに、むさぼりのゆえに様々な口実をつけて父母を敬い養うことを拒否し、このむさぼりがそれを持っている人のことを憎んで殺人に走り、盗みに走り、またひたすらこのむさぼりが自分をうまく語ろうとして偽りに走らせる。実はむさぼり、この心の内にあるこのむさぼりが 罪の実は私たちのうちの罪のスタートなんです。ぜひ、むさぼりという言葉の意味と名前を心に当てはめてほしいのです。建築委員会が新しい教会の建物の形に議論が集中しているときには、もう道を歩いているとですね、建物の形ばかり気になりました。今は屋根の色に向いていますので、もうどこを見ても屋根の色ばっかり見ている自分が気づきます。自分が意識しているものに目が行くわけです。ぜひ、特にこの一週間、むさぼりということに意識を向けて、アンテナを立てて、自らの心を探っていただきたいのです。それは確かに辛いことでしょう、ボーリングですから。しかし、それによって私たちが具体的に自分の罪を知らされ、具体的に私はこのむさぼりという点において本当に罪深いものなのですと、主の前に悔い砕かれて、初めて私たちは真にその罪から許し清めてくださるイエス・キリストという土台に真に結びつくことができるからです。罪に対していい加減であれば、イエス・キリストとのつながりもいい加減なものになってくるのです。罪の増すところ、恵みも冷やます。ぜひとも、今週私たちがイエス・キリストにさらに結びつくためにも、一つの言葉、むさぼりなる言葉を自分の心に常に当てはめながら歩いてみましょう。そうすると何があなたのうちに起こるか、お祈りしましょう。天の父様、この朝私たちをあなたの御言葉の光に照らしてくださり、人間の言葉ではないあなたの絶対的なお言葉、戒めの光に照らしてくださって、私たちの心の奥底にあるもの、当たり前のように当然のように意識もしないでいた、それにあなたが名前をつけてむさぼりの戒めをくださいました。パパ、その戒めを知らなかったら私はむさぼりになることを、罪を知らなかった。しかしそれを知ったことによって自分の中に罪が動く。神様、どうぞその経験を私たちがすることができますように。そして自分が人の目の前ではなくして神の目の前に、なんとむさぼりの塊であるのか、もうこれでいい、満足ですと決して言わない、昼の娘のように欲しい欲しいと求めるものであるか、どうぞ私たちの魂のどん底から悟らせてください。そしてその発見の中からイエス・キリストへと行かせてくださるように、どうぞ私をこのむさぼりの罪から許し清めてくださいと叫ぶことができるように、パウロのように、ああ、私はなんていう災いだろう、なんていう人間だろう、誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうかと叫ぶまでに、私たちを御言葉の前に、敏感なものにさせてください。お一人お一人が一週間の歩みの中で御言葉の光に、鏡の前に自分を立て続けることができるように導いてください。感謝して尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。